STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老アイヌ語教室の中野智恵さんです。今日の放送はレッスン6、基本的な語順1をお送りします。
イランカラプテ、中野智恵です。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。中野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はレッスン6、基本的な語順1ですね。
はい、それでは今日の勉強を始めましょうか。
テキストをお持ちの方は16ページをお開きください。
今日は基本的な語順1ということでやっていきます。
はい、
アイヌ語の語順は日本語の語順に似ていますので、日本語を話すことのできる方がアイヌ語を覚えようとするときには、他の言語を母語として話される方よりは覚えやすいと思います。
はい、
今回は話そうとする内容に沿って単語を並べるとアイヌ語の文章になるような例文を用意しています。
はい、
北海道も春が来たと感じられる頃ですので、花や春に関する例文を取り上げてみたいと思います。
お願いします。
まずはじめに、パイからエク、
パイからエク、
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 これはパイから春とエク来たという意味ですね。
春来たということですね。
はい、渋谷さん、パイからという発音、最後に小さいラが来ますので軽く発音してみてください。
はい、
パイから
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 パイから。
はい、次に北のアイヌ語でエクエク、これはエク、カタカナで書くとエクなんですけど、このクは小さい発音です。
はい、
なので前回やったようにクという時には喉が開いた状態でエクと発音してみてください。
エク
エク
エク、
もう一度いきましょう。エク
エク、
はい、 OK です。次にこのパイからエクに単語を足してピリカパイからエク、
ピリカパイからエク、
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 これはピリカ、美しいとか良い、綺麗という意味の単語です。
よく聞かれる素敵な単語ですね。
はい、先ほどのパイからは春、エクは来た、これで美しい春が来たという文になります。
はい、
それではピリカという発音をもう一度練習してみましょう。ピリカ
ピリカ
ピリカ
ピリカ、
はい、次にノンノエプイポロ、
ノンノエプイポロ、
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 はい、ノンノは花という意味ですね。
はい、
エプイ、これは花のつぼみとか植物の芽を表す単語です。
はい、
そしてポロ、これは前回大きいという意味で使いましたね。
はい、
ですがアイヌ語では大きくなるという意味もあります。
花、つぼみ、大きくなるという意味ですね。
はい、これで花のつぼみが大きくなったという文章になります。
はい、
次にポンレタラノンノヘピラサ、ポンレタラノンノヘピラサ、
ポンレタラノンノヘピラサ、ポンレタラノンノヘピラサ、
はい、このポンというのはどういう意味でしたか？
ポンはポロの対の言葉で小さいという意味でした。
はい、そうですね。次にレタラ、ここは最後のラは小さい発音ですので注意して発音してください。レタラ
レタラ
レタラ
レタラ、
はい、これは色の白い という意味です。
はい。
そしてのんのは先ほどやった通り
花ですね。
はい。ヘピラサというのは花が咲くという意味ですね。
はい。
ポンレタラノンのヘピラサ、
小さい白い花咲いたという文章ですね。
はい。これで小さな白い花が咲いたという文章になります。
はい。
渋谷さん、
はい、
アイヌ語の語順は日本語の語順と似ているということが分かりましたか？
はい、とても覚えやすいですね。
そうですね。日本語の文章の語順をそのまま単語単語でアイヌ語に置き換えるとそのまま文章になりましたね。
はい。
これは単語が増えても同じです。
はい。
さて今回は春に関する例文で勉強してきましたが、
はい、
ここからテキストから離れてお話ししますね。春についてです。北海道では半年近く冬を過ごすことになりますよね。
そうですよね。春が待ち遠しいですものね。
そうですね。なので春になると様々な活動が始まります。長い冬が過ぎて雪が消えると山菜採りのシーズンになります。
なりますよね。
はい。山菜はプクサ、行者ニンニクだとか、あとは二輪草などを取ったりします。
アイヌの方がということですよね。
そうですね。で今回ペネゴショイモという食べ物作りを体験してきました。
これはアイヌの方が春になると作るものなんですか？
そうですね。この時期になると作るものなんですけど、
ちなみにペネゴショイモっていうのは日本語に置き換えるとどんな意味になるんでしょうか？
ペネというのはべちゃべちゃに腐るっていう意味なんですけど、
はい、
ゴショイモっていうのはこれは日本語からそのまま来た言葉ですね。
あ、じゃがいものことですか？
はい、
はい、
ペネゴショイモの作り方を簡単に説明しますね。
はい。
まず普通のじゃがいもありますね。これを冬の間外に出して凍らせます。
はい。
で凍らせたり溶けたりを何回か繰り返すんですよ。でこれが大切で、ただ冷凍庫に入れて凍らせても美味しいペネゴショイモはできないっていう風に教わっていて、今回そのペネゴショイモ、これ灰色の円盤状のお団子なんですけど、それを作ってみようということでお手伝いさせていただきました。外に出していたジャガイモはふやけて皮がベロベロになってたんですよね。
浮いてくるんですか？
はい。それを皮をきれいに取り外して水にさらします。
はい。
それを何回か繰り返してきれいに洗ったものを水絞って、その後キネと薄でどんどんどんどんついて、それに片栗粉を混ぜて団子として焼いて食べます。
私たちが作る、まあ、芋団子、芋餅とは少し違いますね。
そうですね。外に出して発酵させるっていうのがちょっと違うところだと思います。これは、まあ、アイヌの人たちが昔から食べていた食べ物だというふうに教わっていたので、改めてもう一度作ってみたいなと思って、そのついたものをもらってきたので、今度渋谷さんにもご馳走しますね。
お願いします。
ペネゴショイモはアイヌの人たちの春の味なんですよ。
はい。
それではもう一度例文を繰り返して発音してみましょう。
はい。
パイからエク、
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 パイからエク、春が来た。
はい。ピリカパイからエク、
ピリカパイからエク、
ピリカパイからエク、
ピリカパイからエク、美しい春が来た。
ノンのエプイポロ、
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 ノンのエプイポロ、花のつぼみが大きくなる。
ポンレタラノンのヘピラサ、
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 ポンレタラノンのヘピラサ、白い小さい花が咲いたという文章です。
はい。アイヌ語の語順は日本語の語順に似ていますので、日本語を話すことのできる方がアイヌ語を覚えようとするときには 先ほども言った通り、他の言語を母語として話される方よりは覚えやすいと思います。
はい。
例文のように、話そうとする内容に沿って単語を並べると、基本的にはアイヌ語の文章になります。ただし、日本語にはない難しさもたくさんあります。
はい。
これからやっていきましょうね。
はい。
アイヌ語を正しく話そうとすることは簡単ではありません。今回の例文は、日本語に沿って単語を並べるだけでアイヌ語になる文章にしてありますけれど、普通に思い浮かぶ日本語の文章をアイヌ語にすると、日本語の語順とは違ってしまうことも多いんですよ。
はい。
日常会話ができるようになるには、本当にたくさんの努力が必要なんですね。ですが、日本語には似てはいるので、他の英語だとかフランス語などを習得するよりは覚えやすいと思います。
はい。
今日のお勉強についてはここまでにしましょう。
ここではアイヌの言葉や文化、生活習慣について中野さんからご紹介いただきます。中野さん、今週は何のお話ですか？
今日はサパンペについてお話しします。
はい。
サパンペというのは男性がかぶる冠のことです。
はい。
重要な儀式の時には男性はサパンペと呼ばれる冠をかぶりました。
はい。
これはブドウツルなどの皮を編んで本体を作って、そこにイナウルと呼ばれる木を削って作った削りかけをつけて、さらに熊の彫刻や鳥の頭蓋骨などで装飾を施すものです。
うん。
昔は儀式の時のみで、先祖供養の時などには被られなかったものなのですが、近年は儀式の時には男性皆さん被ったり、踊りをする時にも被っているものですね。
はい。
なので見たことがある人はいるかもしれないんですけれども、
そうですね、
これも地方によって作り方が違うものなんですけれども、今はほとんどおでこの前に熊の彫り物を飾っていることが多いみたいですね。
はい。
その他にも儀礼用の刀であるエムシをエムシヤと呼ばれる専用の刀帯に通して身につけます。刀の鞘には様々な彫刻が施されています。
はい。
刀身を鞘から抜くのは悪魔払いなどの特別な儀式の時だけで、争いに使われることはほとんどありませんでした。
そうなんですか。
刀を肩から下げていると、争いごとにも使われるんですかっていう質問をよく受けるんですけれども、儀式の時のみの正装ですね。
そうだったんですか。
はい。先週は女性のサパシナ、ハチマキについて、そして今週は重要な儀式の時に被られる男性の冠、サパンペについてご紹介させていただきました。それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン7、基本的な語順2をお送りします。中野さん、イヤイライケレありがとうございました。
スイウヌカラアンロー、またお会いしましょう。